丹羽さんって日記とかつけてたことあります？
今までなかったんですけどね、最近つけるようになりました。
お、育児日記？
ちょっと違うんですけど。
あ、ちゃうんや。
はい。
どんな日記っすか？
まあ自分のね、まあ日々の日記ですよ、もう本当に。
おー、いいですね。今回じゃあ丹羽さんの日記に一体どんな視点が足りないのかっていう話をちょっとさせてもらおうかなと思います。
嫌なんですけど最初から。
いやいや、そんなことないね、人生を前に進めるためには大事やから。
嫌だな。
佐島と丹羽の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
丹羽です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と丹羽のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレさせていただきますので、ネタバレ一切困るという人は漫画を読んでからお聞きください。本日はですね、未来日記の話をしたいなと。
話をしたいなと思います。
おー、話を、何が悪いんや。話をしたいんや。
OK、 じゃあ本題に行きましょう。未来日記という漫画ね。
そう、未来日記という漫画を僕最近初めて読んで、
はい、
うん、なんかアマゾンでセールやってたからね、一気に買って読んだんですけど、
ほうほうほう、
ちょ、今回テーマとしてですね、
うん、
俺の未来日記は一体誰が保管してくれるのっていう話をしたいなと思ってます。
おお、ちょっとテーマだけではまだ全然意味がわからないですね。
そうそうそうそう、でもこれ多分丹羽さん好きやと思う、こういう話。
ほう、
まあ、ちょっと丹羽さん、未来日記は読んだこと、もしくはなんかアニメとか見たことあります？
いや、これがですね、全く存じておりませんで。
ああ、OK です。
はい。
あらすじを簡単に説明しますとですね。
うん。
まあ、主人公、天野幸輝くんという、うん、まあ、通称ユッキーと呼ばれてるやつがいるんですけれども。
はい。
彼はですね、まあ、傍観者でいることが好きなんですね。
傍観者でいることが好き。
そう。なんか何か、例えば遊びに行くよりも、なんかこう遊んでる人たちを見るみたいな方が好きな、まあ、ちょっと、うん、変わったというか、まあ、そういう感じの中学生なんですね、
ほ
う
ほ
うほう、ユッキーは。
はい。
で、この世のですね、因果律というやつを、まあ、なんか簡単に言い換えると運命みたいな感じなんかも分かんないですけど、
うんうんうん、
を操っているっていう設定のイマジナリーフレンドがいまして、ユッキーには。
あー、想像上の友達。
そうそうそう、はいはい、そいつがデウスエクスマキナっていう機械仕掛けの神っていうね。
ちょっと待って、情報量が今すごい多くなった、急にね。
ああ、いやいや、デウスエクスマキナは普通に物語用語としてもあるからね、別に。
あ、そうそう、なんですか。
ありますよ、機械仕掛けの神って。ち
ょっと順番に行きましょうよ。
はいはいはい。
イマジナリーフレンドが、まあ、実在はしないけど、うん、その人にだけ存在する友達ね。
まあそこもいろいろあるんやけどね。
なるほど。
うん。あるんやけど、うん、そいつの名前がデウスエクスマキナっていう。
デウスエクスマキナ。
そうそうそう。
ああ、ほんでこれがどういう意味と。
機械仕掛けの神。
おー、そういう意味があるんですね。
やけど多分、この未来日記におけるデウスエクスマキナはどっちかっていうと、その物語用語としての、デウスエクスマキナの方が強いと思うんですが、ここで説明し始めると長くなるので、ウィキペディアでも見てください
。大丈夫、僕理解せんまま今日いける。
なんかね、簡単に言うとデウスエクスマキナって、うん、脚本家がなんか都合のいい時に都合のいいことを起こすことをデウスエクスマキナって言ったりするんですよ。
あ、なるほどなるほど。まあフィクションの作品見てて、
うん、
いや、ここでこれ起きんの都合良すぎやろみたいなことね。
そう、そういう事象をデウスエクスマキナって言うんですね。
はいはいはい。なるほど。
うん、まあなんかそこから多分引っ張られてるんかなとは思うんですけど。
うん。
はい。で、まあ、そいつと話したりするのがユッキーの趣味で。
うんうん。
で、まあ他にも、ユッキー趣味があって、まあ傍観者なんでいろんなことを見てるんですよね、この周りの。
うん、まあ観察してるのね。
そうそうそう。だからこう、携帯に、まあその時折りたたみのね、クラムシェル型の携帯なんですけど。
はいはいはい。
それにですね、日記をつけるっていうのがすごい趣味なんですよね。
おー、はいはい。まあ、うん、自分の見たことを文字に起こすということをしてるんだね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
はい、
しかし、ある日ですね、うん、この携帯の日記に未来の出来事が書かれるようになるんですよ。
あ、それは自分が書いたものじゃなくて。
自分が書くであろうことが書かれ始めるんですよね。
おー、ほうほうほう。
で、それがまあ、未来日記っていうことなんですけど、
うん、
まあ、隠してこの、 未来日記を手にした人物がですね、ユッキー以外にもいて、まあ、計12人になるんですけど、
うん、
その12人によるデスゲームが幕を開ける。
ちょっと待って、ごめんなさい。あまりにも唐突で吹き出してしまったんですけど。
おう、なんなん？
え、これはデスゲームのお話なんですか？うん、
これ僕もね、全然知らずに読んで、え、そうなんて思ったんだけど、そう、デスゲームの話です。
今の前半の説明から、ちょっとほんまか系かなと思ってたのよ。
うん、ああ、でもなんかね、未来日記って結構、うつ、漫画とか打つアニメみたいな、
ああいう風に言われてるのね。
そうそうっていう評判だけは聞いてて、
はあはあ、前々から。そうなんですね。
でもなんか未来のことが書かれてる日記で打つってことは、なんか運命変えたいのに全然変えられへんみたいな、
あ、
なんか辛い話なんかなと思ってたらデスゲームですびっくりした僕は、それは
予想の斜めいった感じありますね
やしい、やしい、
うんうん、はい、
これまあはっきり言ってめちゃくちゃ能力バトルものなんですよ。
あ、そうなんですね。そうなんや、うん、はい、
そう、
はい、
簡単に言うと、この今まで自分がつけてた日記とか、うん、日記みたいなものっていうのが、まあ、みんなこう、うん、未来日記になるわけなんで、
うんうんうん、
それを使ってこうお互いを殺し合うみたいな、その未来日記に書かれている情報とかを使って、例えば相手の位置を特定したり、
はあはあはあ、
相手の攻撃を先にこう見切ったりとか、
は
あはあ、なんか例えば右から刀を振り下ろされるとかね、
はあは
あ、なんかそういうのを駆使して相手を倒すっていう。
あー、なるほど。まあお互い未来を知った上で、その未来の情報をいかに自分に有利に働かせるかっていう駆け引きが起こるわけですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、人によってはもうなんかどこどこで誰々に殺されるデッドエンドみたいな日記が出てくることもあるんですよね
辛いな、そのエンド勝手な。
でも面白いのが、その未来を知ったことによって対策が打てるわけじゃないですか、
うん、あ、それは何ていうか、未来を変えることができるのか。
そうなんですよ、未来を書き換えることができたりするんですよね。
ほうほうほう、なるほど。
なんかそこでこうすごい能力バトルものみたいな、なんかあいつの日記にはこういう特性があるからそれを突こうとか、
はいはいはいはい、
あったりして、いや、これ僕全然知らんかったんですよね、これ。
うんうんうん、
だからちょっとこれ丹羽さんも結構好きそうやなと思って、能力バトルものやし。
あ、まあ能力バトルものはもちろん好きですし、うん、今話聞いてる感じやと、
うん、
佐島さんの好きな、なんていうか、こう解釈というかね。
そうそうそうそうそう、
解釈バトルが繰り広げられるわけです。
そう、いや、まさにそうで
そういうことだ、
うん、うん、でなんかね、この僕も例えばじゃあ未来日記の能力を授かったとしたら、
うんうんうん、
この世界で未来日記の力を授かったとしたら、
うん、
どういう人と組むと自分の弱点を補えるんやろみたいなのがちょっと気になったんですよね、この作品を読んで。
あ、ストーリー上その12人が未来日記を手にしてるけど、うん、その他の人と手を組むっていうこともありなんだ。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
そう、だからちょっとそこのなんか作品の、まあ、なんか軸というか、うん、になって、その未来日記によるバトルっていうのがどういうのなんかっていうのを前提のところをちょっともうちょっと丹羽さんに共有してからちょっと話したいなと思うんですけど、
はい、
なんかこう例えばですけど、ユッキーの場合は身の回りのことを、まあ、ずっと書き続けてるから、
うんうん、
なんかまあ能力名っていうか、その日記名が無差別日記っていう、
いや、なんか
能力なんですよね。
もうなんかちょっと物騒な文字並びやけどな。
あ、大丈夫、もっと物騒なやついっぱい出てくるから大丈夫です。
そうですか、はい、そうですか、うん、はい、うん、
なんでこう身の回りのことをすごい書いてるんですけど、
うん、
ユッキー以外の人とかやと、例えば特定の人の行動ばっかりを書き続けてる人とかもいるんですね。
それはまたどういう日記なんだ。
まあおるよな、そういう人だとさ別に。
ええ、 おるか、うん、その特自分のことじゃないんでしょ、うん、
自分のことじゃない。
ああ、なるほど、うん、ただならぬ香りがしますけど。
いやいやいや、勝手にそうやって判断するのよくない。丹羽さんだって判断しないって言ってへんかったなんか前。
いや、そういうこと
ではない。限られた情報で人を判断しないって言ってへんかった。
いや、推理してる今。判断はしてない推理をしている途中や、
うん、まあまあいろいろいろんな形があるから日記、
ね、なるほどね、はい、う
ん、とかなんか交換日記みたいな感じで、そのお互いのことを書いてるみたいなパターンもあったりするんですよ。
うんうんうんうん、
っていうなんかこう、まあ特性というか、その今まで自分たちがどういう日記をつけてきたかっていうのが、この未来日記の能力はかなり まあ、反映されるというか、
はいはいはいはい、
あくまで今まで自分がつけてきた日記の延長線のものが能力になるみたいなイメージですね。
だから未来に書かれるやつも自分が今まで書いてきたやつをベースに書かれる、まあ、なんて言うんだろう、
そうそうそうそう、
チャット GPT が勝手に書いてくれるみたいなね。
そうそうそうそう、みたいな感じですわ。
ほうほうほうほ
う、うん、今までのインプットありきのって感じですね。
うん、
うん、でまあでも日記ってこう自分の主観とかが、主観とか価値観とかが大いに反映されるわけじゃないですか。
もちろんね。
そう、何を選択するか、こう何を書くかみたいなところの取捨選択もそうですし、
うん、
こう起こったことをどう捉えて書くかみたいなのもそうじゃないですか。嬉しかったのか悲しかったのかとかね、
うんうん、うんうんうん、
そこら辺がすごいこの未来日記面白いところで、
こう
なんかそのキャラの強みとかは、そのキャラがどういう人生を歩んでて、どういう価値観を持ってたかっていうのにすごい強く紐づいてるわけですよね。
なるほどね。はいはいはい。う
ん、ただ、その主観、あくまでも主観なんで、
うん、
結構穴があったりするわけなんですよね。
ああ、その書かれる内容にっていうこと？
そうそう。例えば、ユッキーやと、
うん、
身の回りのことはめちゃくちゃ書いてるのに、自分のことは絶対に書かないんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい、うん、
傍観者やからあくまで、うん、だから自分に何が起こるかがこう分からないっていう、未来のことは分かるのにっていう穴があったりするんですよね。
うんうんうん、
そう、例えば周りで爆発が起こることは分かるんやけど、自分が火傷したかどうかは分かんなかったりするんですよ、うん、
はいはいはいはいはい、
なんかそこら辺の穴みたいな、自分の価値観の穴みたいなのをまあ、どう補っていくかとか、
うんうんうん、
逆に相手の穴をどうついていくかみたいなのがこの能力バトルでめちゃくちゃ重要になると。
はいはいはい、いいですね、うん、解釈バトルが発展しそうですね。
そうなんですよ、うん、でだからここで改めてじゃあ自分が未来日記を持った時に一体その能力にどういう強みとかどういう弱みがあって、
うんうんうん、
でまあユッキーとかもこうそうなんですけど、誰と同盟を組めばこうまあお互いに補完し合えるのかというか、
うんうんうん、
なんかそういうのをちょっと模索したいなと思っております。
だから佐島さんの日記ベースで話すってことね。まず
一旦ね、でもちょっと後で丹羽さんの日記も聞きたいな。
わ、はいはい、かりました、うん、はい。
でまあ僕の未来日記候補が何個かあるんですけど
未来日記候補を、まあ、とりあえず聞きましょう。はい、
そう、未来日記はちょっと勝手に決められるからどれがなるか分からへんので。
どれがっていうか、まああんま分かってないけど一旦聞いてから。はい、
まあ候補としてなんかね、はい、僕の今やってる行動の中で、
うん、
一番日記に近いのなんかポッドキャストな気はするんですよね。
あ、そういうこと。あ、ちょっと待って、佐島さんは前提として今日記はつけていない、うん、
いやつけてはいるけど、
うん、
一番大きいもので言うとポッドキャストかもって感じ。
ああ、そういうことね。
うん、
うんうんうんうん。
まあでも週報やけどな、ほぼ一週間に一本やから、いや二本か、 あれ見たっていうポッドキャストになってるからね、
二、はいはい、番組ね、う
ん、やってるんやけど、これでも基本おもろかった漫画とか映画の話やから、これ未来日記にされてもなんかネタバレクソ日記にしかならへんなと思って。
いやいや、ネタバレクソ日記っていうかバトルにおいて何も役立たなさそうやけど。
これでもね、実はあの音声で日記をつけてる人とかもいるんですよ。
あ、そうなんですか。文字だけじゃないんだ。
そうそう、文字だけじゃなくていろんな形があるから全然音声もありなんですよね、うんうん、この作品の中においては、うんうん、
なるほど。
せやねんな、なんか最後まで聞けば最近こういうことあってさみたいな話はたまにするじゃないですか、エンディングとかでね。
まあ最後にね、うん、
うん、スタバでどうこうとかさ
はいはい、まあまあ、
うん、そこら辺まで聞けば、あー今週こういうことあるんかもみたいなの分かるな。
いや大事なとこにたどり着くまで結構時間かかりません？
いやそれがポッドキャストっていうコンテンツだからな。
いやしかも喋ってない時あるしね大事なこと。
確かにあの悲しければ悲しいほど喋らん傾向にあるそう、これがねむずいなと思ったんですよね、この未来日記において。
あー、なるほど。
なんか日記ってさ、僕昔書いてた時はそうやったんですけど、
うん、
もしかして自分が有名になって死んだりとかしたら出版されるかもとか思うと、
うん、
ほんまのこと書けへんくなってくるんですよ、どんどん。
ちょっと待って、もう前提がちょっと理解追いついてないんですけど、
うん、小中とかの時にさ、まあなんか日記書いてみようかなみたいな時とかあるじゃないですか、たまにね。
まあまあね、
書き始めてみようかなみたいな時に、
うんうん、
日記とかってさ 有名な人のやつであればあるほどなんか書籍になってたりするじゃないですか文豪とかね。
ああまあそうね、そうね、
うん、
うん、
あんなんさ小さい時から見せられてたらさ嫌でも意識せえ。
いえあんまりごめんなさいそこまで意識したことはないです、ごめんなさい。それはね、
あそうなんや、
うん、
ニアさんあんま夢見いひん方ってこと？
いや夢見てる方やと思うけどでもなんかその有名になった後のリスクみたいなのはそこまで日記では思ったことなかったですね。
あだから日記も常に誰かに見られてるものやと思ってこう書いちゃうから
なんかさ例えば、うん、LINE のやり取りをさ、
うん、
なんか常に誰かに見られてるように意識するとかやったら分かるんですけど、
はいはいはい、
日記まで行くとだいぶこうパーソナルな部分まで開示されるほど有名な人になるってことですよね。
まあだって可能性はあるし有名になってればなってるほどダメージでかいからおなんかそう意識しちゃって、うん、やっぱそれ多分主観が入っちゃうんでしょうねきっとね。それも
なるほど、ね、
価値観とか
はいはい、まあそれが価値観ですわね。
だからなんか悪いことであれば悪いことであるほど書かへんかも分からん。例えば誰々に負けて刺されたとかやったらなんかめっちゃ強がってまあ試合には負けたけど長い目で見たら勝ちかなみたいな書き方する可能性全然あるなと思って僕
はそれはでもあのなんていうの最後に書いてあるじゃん、あのバッドエンドみたいな
か確かに書いてるかも、デッドエンドって書かれてるかも。
でもその痕跡ではそのデッドエンドを回避できないですよね、う
ん、せやねんな、なんかえこれなんで死んだみたいになるから
あでも
無理かも、
うん、試合に負けたけど勝負に勝ったっていうのが出たら
うん
俺がこれやりたいと思ったことを我慢して試合に勝つのを徹底すればギリいけるかもしれない、
ね、そうかもね、うん、確かに。あ、これを追い求めると死ぬんやなって思ってたらそのかっこよさとかを追い求めない可能性ありますもん
ね。そうそうそう、あの好きやりとか言わない我慢するとか思ってれば勝てるかもしれん
確かにな、うん、そうか、だからそういうなんていうんだろうな、なんか解読してかなあかんややこしい日記になるってことね僕の場合は
まあでも自分の特性を理解していれば一応使えそうな気はしますけどね。
まあ確かにね、
うん、
いやでもなんかそのさ一回なんかあの解読を挟まなあかんっていう日記最悪な気すんな。そういう人おらんかった気すんな未来日記では
どちらかというともう書いてあることを、まあ、素直に受け取ればまあまあわかるかなって感じなんですかね。
あね人によってはこれあれなんですよ、組織のその日報みたいなのが未来日記になることもあるんですよね、うん、
組織の日報。
そうそう、例えば部下から上げてくる報告みたいなやつを全てまとめてる日報みたいなやつがあって、
ほうほうほう、
それが未来日記になったりとかすることもあるんですけど、
ずいぶん難しいパターンの人やな。
そうそうそうそうでもその場合部下が見たこととか報告してきたことが未来日記になるんですけど、その部下が騙されてたりとか、
うんうん、
こうなんか催眠にかけられてたりとかすると嘘の情報が流れてくるみたいなのがあったりするんですよ、
ね、なんかだいぶ難しい条件混ざってきたな。
いやそうそうそうそうそうそう、
そんなこともあるんや。
だからそういうやつもおるから僕まだ6位ぐらいにはなれるかも12人おって
真ん中ぐらい
うん、いけるかも。
ええのかそれ
せやね、デスゲーム最後の一人になる前戦うから6位って全く良くない
1位以外
そうドベと一緒6位は
せやね、早いか遅いかの問題ですからね。そうそうそうそう、あんま良くないな、
結局死ぬから。せやねんな。まあなんか他日記に近いやつで言うと、
うん、
なんか手元でこうあの漫画とか映画とか、まあ、あと博物館行った、美術館行った、あとなんかイベント行ったとか、
うんうんうん、
あと人から聞いた話とか身に起こったこととかをこうメモってるやつあるんですよね。結構秘別っていうか起こった事柄別に
メモ
ってるやつとかもあるんですけど、まあこっちも結構ネタバレクソ日記やなと思って、うん、
まあネタバレ、そのバトルに関して言うとネタバレしてほしいけど、
まあそうなんですよね。でも楽しいことのネタバレって言っちゃ嫌じゃない、うん、ねえ、
まあそれはそうやね。
うん、なんかこう今週宝くじ当たるでとか先に言われたくない。
いやそれはいいや、それは事実としてさ、もう嬉しい出来事やからさ。
でも 喜ぶタイミングとさ、うん、その実際に喜びたいタイミングずらされるとなんかあーってならへん、ちょっと
何やら、その実際に嬉しい事柄は嬉しいで僕はいいんですけど、なんかそのサプライズ性が重視されているものとかはさ辛いですよね。
誕生日パーティーでサプライズしてくれるみたいなのが事前に分かるとうーんってなるってこと？
なるよね、なるなるよ。それはなるよ、まあ、
なるか、うん、そういうことも含まれるよ。でも僕のネタバレクソ日記に、
あクソ日記やな
バトルに役に立てへんな。しかもこれ大体あの悲しかったことは書いてへんから、これもまた、
ああそうなんや。
うん、僕のその今つけてるやつで言うとね、そうポッドキャスト以外でもそうなんですよ。
それは
結局
悲しかったことはもう忘れるためにあんまり書かないんですか？
う
ん、
忘れるためにっていうか、なるほど、そもそも書きたいものの対象がなんかおもろかったこととか、これなんかどっかで喋ろみたいなやつやから、
はいはいはいはい、
うん、なんか悲しかったことって、まあ悲しかったことそもそもそんな起こらへんけどねめちゃくちゃはさ、ま
あ、そのじゃあ日記をつけようと思って日記をつけてるわけじゃないから、
あそうそう、コンセプトがそもそもおもろかったことみたいな、
うんうんうん、話したいこととかね、
そうそうそうそう、あなんかこれ言ってるとなんかあれっすね、この未来日記において一番クソみたいな日記をつけてる高坂ってやつがいるんですけど、
うんうんうん、
なんかくしくもそいつに一番近い内容の日記を書いているっていうことが徐々に分かってきて辛い今庭さんも呼んだら分かる、こいつほんまやばいなっていうやつおるんすよ。
ほうほうほうほう。
だから倫理観ねじ曲がってるとかじゃなくて、結構あの現実的にありえそうなレベルのやばいやつやなっていう、う
ん、それに一番佐島さんは近いと。
そう、なんか あんまり友達やっててほしくないなっていうなんか絶妙なラインの嫌な日記をつけてるんですよ、ね、あんまり言わへんけど、ちょっと
それは呼んでみて味わってくるってことね。そうそうそうそう、
ちょっと嫌やな、なんか一番近いかも高坂に。
まあそれはでも受け止めなあかんのじゃ、
受け止めなあかんかな。え、逆にじゃあこれどういう日記つけてったらいいってこと？僕は
どういう、
これだってね、僕ね参考にと思って、
うんうんうん、
今僕がそのつけてるおもろかったメモみたいなポッドキャスト以外でね、
うんうんうん、
音声じゃなくて普通にテキストとして残してるやつで言うと、
うん、
一番最近のエントリー、
うん、
グミの食べ方っていうタイトルやね
めっちゃ気になるけどな意味不明すぎて
せやねん、僕もえなんでって思ったもん、読み返して、
いや読み返した時にそれ開くまで何の記事か全然わからなそうやけどな。
いやせやねん、開いてあああれかってなったんですけど、
うんうんうん、
そうなんかこれマジで役に立たへんなって思ったこのまま続いてもさ、
あそれはちょっとバトルでは生かされない気がしますね、
うん、そうちょっと戦われへんなと思って、
うんうん、
でもなんか一応その未来日記の中では、
うん、
その何を対象にしてるかみたいなので大まかにこうその能力っていうか、まあ日記の形式の種類みたいなのが分かれてて、
ほう、
まあ、僕の場合は多分ザ・レーダーっていう周囲の状況とかを予知するみたいな感じになるんかなっていうのはあるんですけど、なんか多分そういう場合僕の自身のことが書かれてへんからあんまり、
うん、
その例えばザ・サーチャーっていう、まあ、特定の対象者の予知をするみたいな能力の人と組んだりするとその僕の情報を保管できるみたいなのはあるんかもしれないですね。
ああ、なるほどね、あそういうタイプで分かれるんですね、うん、
そう何個かあるんですよ、そのザ・リーダー・ザ・サーチャーと、あさっき言ってたなんかの日報みたいな組織の日報みたいなやつは、あのジ・オーガナイザーって言ったりとか、
うんうんうんうん、
あと予知能力をなんかね、あの他の人に付与するみたいなやつもいて、
へ
そいつなんかザ・サプライヤーってやつがいたりとか、
うんうんうん、
あちょっと他にもおったりするんですけど、
能力バトルやない
やそうなんですよ、だから結構ね俺は一体誰が保管してくれるんやろうっていうので考えると、今の話で言うと、うん、あの佐島日記をつけてる人と組むしかない
いやそれはそれでさ自分の身に危険が及びそうな気もせんでもないけどね
確かにそういう日記をつけてるやつが一番危険やもん
自分以外の特定の人の日記をつけてるっていうのは目的がないとねつけないから、
やでも庭さんそれはね未来日記読んだら分かりますわそういうやつが一番強いって分かる。
強いやそういうの。
いやすごいめちゃくちゃ鍵になるよ。
ちょっと今もらってる情報だけだと危ないやつって感じしてるけどね。
あ危ないよ。
やっぱり危ない
や。それは危ない。
あやっぱり危ないよね。
危ないけど大事
デスゲームにおいては大事。
そう一番大事。丹羽さんはじゃあどういう日記をつけてるんですか。最近つけてるって言ってましたけど。
僕はね、まあ佐島さんの言ったようになんかこう頭ん中整理する時とかにメモしたりもするんですけど、
うんうんうん、
あのまさに日記というものを今もつけていて、
はいはいはい、
まあ一言タイトルがあって、
うん、
あとは満足度その日の、
おう、
あとは筋トレした内容、
おう、
と読書したか、
おう、
でその後にまあちょこっと1文2文3文ぐらいでその日の日記をつけてやるって感じなんですよね。
おー、ええやん。
でその3文ぐらいの日記はほとんど僕の心理状態とか、まあこんなことあったとか、いやもう今日良くなかったみたいなことが書いてあったりする感じですね。
はいはいはいはいはい、うん、まあでもそれは分類で言うとどれなんだやろ。自分のことっていうのはどれなんだやろな。ザ・レーダーになるのかな。ある程度周囲のことやもんな。
あまあ周囲のことも書いてあるけどね、僕の心理状態について書いてあることとか最近多いかも。
なるほどね。
なんかねちょっと最近立て続けに悪いことがたくさんあってですね、
う
ん、
あそうなんや
日記のこの満足度具合を見るとものすごく低いんですけど、
うん、それなんか後から見返してさ、あ俺最近こんな沈んでんねやって逆に沈んでいったりしないですか
まあまあもう時間経てば客観的に見れるから、ね、
ああまあまあそうかそうか、うん、
まあつけてる時は今日低いなみたいな、昨日低かったなと思いますけど、
うんうん
うんうん、うん、まあでもちょっと低めですね最近。
でもデスゲーム始まったらずっと満足度低いんちゃう
まあでもそれはさ未来日記で書かれるからもう自分で書かへんくなるんじゃん。
ああそうねそうね、能力的にもう勝手に書いてくれるわけやから、ね、
そうそう、やからこの満足度がさ、
うん、
だいぶヒントになるんじゃん、まず最初
確かになんかここから徐々に上がっていってるぞみたいになると、あちょっと戦いうまくいったんかなみたいな。
そうそうそう、例えば星1の日があったら、
うんうんうんうん、
もうそれはピンチなわけですよこの日はやばいなっていうの。
ちょっと待って 5点満点。
あ5点満点です。
デスゲーム始まったは何点。
デスゲーム始まったは多分1点ちゃう、やっぱり
1点。もう1点やったらささらにピンチになった時どうすんのでも分からんやんそれ。
まあでもそれはデスゲーム始まった体感、うん、最初の体感やから、
はいはいはいはい、
あこんなことに巻き込まれてしまった1点がついてるけど、後にまた1点つくときはまたちょっと変わってるからね、自分の感覚が。
デスゲーム始まったって分かった瞬間1点やけど、その後まあ2点3点とかに普通の、そうそうそう、慣れていくわけですね。
そう、やっぱ戦うしかないなってなるわけじゃない
どういうことやねんデスゲームに慣れていくってい
や
言っちゃあかんや、絶対最初に死ぬやんそんなやつい
や分かんないでしょ
あ適応していったってこと、ね、
そうそう、なんかもう
慣れたじゃなくてね、
クライマックスの場面ぐらいでこの先3日間ぐらい星5つやとかなったらもう無敵じゃないですか。
確かに。
お
でそれ高揚してるだけで油断して死ぬ可能性もある
それはありえんねんそれはありえる。
そうか、でも点数制度確かにいいっすね。
パッと見分かりやすいね。
僕それで言うとそのさっきの映画とかはなんか5段階評価ぐらい分けてるんですよ。
うんうんうんうん、
なんかラブライクノーマルなんちゃかちゃみたいな、
はいはいはい、
5段階評価ぐらい分けてて、
うん、
それはまあでもそれも主観やねんな結局。
まあね、それはまあ主観になりますわね。
たまに見返してさその映画のやつとか、
うんうん、
お前よくこの作品にラブって思ったなっていう作品たまにあるんですよ
それはまあ見るタイミングによって作品の感じ方は変わりますからね。それは
それだから怖いっすよね、
うん、
だから庭さんの5点もほんまに5点なんか分からん可能性もあるってことですよね。
いや、まあ5点ついてるってことは良かったのは間違いないんだと思う。
いや、分からん。例えばですけど、
うん、
俺は死んじゃうことになったけど、でも家族を守れた5点みたいなさ。可能性もあるわけじゃないですか、全然。
いや、それ多分4点やな。それは4点。
4点なんや。丹羽さんの5点結構ハードル高いな。
だって家族を守れた。でも僕は守れなかった1点減点、はい4点やなそれはね
さ、庭さんせや減点方式の人だった。忘れてた。
いや、トータルでね、まあ加点と減点を繰り返して最終点が決まるから、それは。
そうかそうかそうか。
そうそうそう。
まあその2、3個コメント入ってるので結構ヒントにはなりそうですよね。
あ、そうね。僕結構
最終的に、なんか筋トレの内容とかちょっと、うん、未来日記で言うとだいぶクソ能力な気はしますけど。
せやね。
うん、あ、でもあれか、全身運動とかしてると。
うんうんうん。
今日はちょっとその足が怪我してるから、
うん、
なんかこのトレーニングやめとこうみたいな、
はあはあ、
書かれてたら、ああ俺ここ怪我すんねんなって分かったりすんのか。
なるほどね。はいはいはいはい。
いいかも。
僕の一番直近の一言タイトルが、
うん、グミの食べ方。
いや、それ日記じゃないやろ。佐島さんの喋りたいネタリストや、それはね。
ああ、まあそうやな、
そうやね。
日記みたいなもんやけどね。
僕のタイトルは、うん、虚無。
ちょっとあかんかも。この回もうやめよう。やめようか。なんで聞かせんの？
その一個前が最悪。
怖いって。何どういうテンションで笑ってんの今。
まあもう振り返って笑い事になってるから。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
え、今日は佐島さんと喋れて嬉しかったになんの？じゃあ
佐島さんと喋れて嬉しかったは、あのルーティンでやってるから日記に出てくるかどうかちょっと分かんないね。
何それ、なんか僕のこと当たり前やと思ってるもん。
いや違うよ違う。それさ、その日がさ一番印象に残ったことをよく書くからさ。
印象残ってへんねや毎週。
分からへんや、もしかしたらさ僕が今日のお昼間になんかすごいことが起こったりしてるかもしれんや。
あ、まあまあまあ、そらそうよ、そらそうやけどね。そう、
一番くじでいきなり当たり引いたとかあるじゃないですか。
あ、まあまあさ、確かにな。
そうそうそう、
前引いたって言ってましたもんね、庭さん。
あ、僕そう、フィギュアがいきなり当たったこともあるんですけど、うんうん、
いや今一瞬あの庭さんが今日の佐島さんのこの話でめっちゃ笑ったとか書いてくれてたら、おい佐島日記おるやんけつけてるやつって思ったんですけど一瞬。違うかったか。
あ、それは残念ながら僕佐島さんについてずっと書いてることはないな。それは。
いや残念やな。それちょっと悲しいな、なんか。
悲しくないやろ。書かれてたら書かれてたで、あなたもだんだん嫌になってくるよ。
いや、それは別に庭さんのうちに秘めといてもらったら別にそれはいいよ。なんか死後とかになんか発掘するから、それは。
いや、でも協力するときにさ、共有したりせんの。
する。
でしょ。
いや、でも見せる必要はないから。
ああ、そういうこと？
そうそう、あ、こういうこと起こるらしいっすよみたいな、
は
あ
は
あ、なんかそこで探り合うのも嫌やな。なんか庭さんとさ未来日記を見せ合わずにさ、なんか、あ、佐島さんこうなるらしいですよみたいな言われてさ、え、ちょっと待って、普段何書いてんのみたいな、
せやろ
感じになるもん、
うん、なんか例えば今日は佐島さんのキレがいまいちだったみたいなこと書いてあったらさ、
嫌やな。
それはそれで気になるから、あんま良くないと思うよそれはね。
やはり血を流しすぎたらしいみたいな書かれてたりとかするとちょっと嫌やな、なんか
死んでるやん。
今日はディスコードに現れなかった
もうおらんことになってるもん。その日にとかじゃなくてもうおらんくなってるし、
おらんかも。いやー、そうか、
うん、みたいな日記です。
庭さんの方が強そうっすね、そう思うと。
まあそうね、自分のことはちゃんと書いてるし、うん、分かりやすい情報かもしれない、端的に。
ああ、ちょっとなんか考えてみる。なんかこういう日記つけたらええんちゃいますかみたいな、ちょっと聞きたいな。Vlog とかやろうかな。今時じゃない。
いや、もうだいぶあれや
と思う。あ、違う違う、そのあれよ、未来日記のそのガラケーにこう日記を打ち込むとかよりは。
ああ、そういうことね。
かなり今風じゃない。
はいはい、はい、
能力的には、ま
あ、現代寄りにはなるわね。
いや、でもちょっと YouTube に公開されるって思うと余計ほんまのこと喋らんくなりそう。
じゃあもう正しい情報一切出てこへん未来日記から。
うん、まあだから現代のテクノロジーって人を歪ませるねっていうことやな。
違う違う違う、
つまり
それ使い方次第やから。うん、
いや深いね。
勝手に深くされた。
まあでも、あの今回その未来日記のね、
うん、
まあ、自分がどういう日記つけてるとか、まあ、日記らしいものをつけてるとか、
うんうんうん、
なんかそういうところをテーマに選んだのはちゃんと理由があって、
ほう、
まあなんかその日記の特性を補い合うとかっていう展開がすごいいっぱい出てくるし、
うんうんうん、
そのなんか日記に一体自分は何を書いてるんだっていうところで、割と自分がほんまに望んでるものって何なんやろみたいなのを向き合うきっかけにもなったりするんですよね、この未来日記の中では。
ほうほうほうほう。
で、自分の足りてないとこって何だろうとか、
うん、
自分が本当に望んでるのってなんだろうみたいなのを踏まえた上で、
うん、
どうやってこの因果律にあが抗っていくかみたいな、
あ、
ま
あ、
運命と戦っていくかみたいなところがすごい熱い作品なんで、
うん、
なんかちょっと今回の話でなんかちょっとでも楽しさが伝わると良いかなと思って紹介させていただいた。
とっても佐島さんが好きそうな感じ伝わってきましたよ。
なんかうつ作品って結構言われがちやなと思うんですけど、僕もそういう風に聞いてたからもともと、なんかちょっとぜひ最後まで読んでいただきたいなっていうのはありますね。もちろん途中でね、やっぱデスゲームなんで、まあ死ぬんすよ人いっぱい。
まあ死なへんと進まへんしね。
うん、あの無関係の人も死にますいっぱい。
もう随分たちの悪いデスゲームですけど。
そうそう、この12人だけじゃないんですよ。
そうなんや。
うん、いろんな無関係の人とか大切な人とかいっぱい死んでいくけど、
うん、
なんかちょっと最後までぜひね読んでほしいなっていう、はい、ところで、ちょっと今回はね皆さんぜひ読んでくださいというのと、皆さんも日記つけましょうねっていうところで
日記つけましょうねなの、そうな、
いや戦いに備えてね来たるべき
いや、じゃあみんななんか、うん、そういう風な日記をつけた方がいいんだ。
そうやね、正直にね書いてた方がいい
じゃあおすすめ は、うん、今日の HP とか、
あ、そうやね、そうやね、
食らった技、食らわせた技みたいな
そうやな、
バトルログみたいなにするといいかもしれないね。
なんつうの、格ゲーの反省会みたいなやつがいいんかもしれないここでこういう技を入れておくべきだったとかあの時のこのガード判断はちょっとミスってましたねとか
じゃあそれさ、普通の日記に置き換えたらさ、今日あの人との距離感を少し間違えていたみたいな日記になってくるから、
ちょっと暗くなるかそれはいやまあでもそれ虚無とか最悪とか書いてる人からするとまあマシな方やと思うけどな
まあでも僕はなんかぼんやりとしか書いてないから。
いや、ぼんやりでさ、虚無っていう言葉が出てくるのだいぶやばい一日送ってると思うけどな
送ってて、
元気出してください。
元気出すわ。
皆さん、あの庭さんへの励ましのメッセージお待ちしてます漫画760エンディングです。漫画760では番組の感想をコーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。また、ツイッチでもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。お便り一通紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、草食系男子、ケンちゃんさん。
あの仏僧の僧ね。
あ、そうです、僧侶のね、
僧侶の僧ね、はい、
お疲れ様です。いつも楽しく拝聴してます。栄えある漫画760大賞2022の受賞者の草食系男子ケンちゃんです。
これ肩書きになるんやよかったしてくれててよかった、
この前のシャープ6時和草漫画ミュージアムの回を今聞きました。
お、
名だたる先生方のエピソード、晩ご飯作りながら笑いながら聞いてました。実は最後の方で日本のアニメ聖地88、2023年度版の話で出てきた秋田県にある増田漫画美術館なのですが、近所なんです、笑い
そうなんや。
何度も特別展にも行ってて、常設展示ではデジタル原画も見ることができる、2人にとてもおすすめの施設です。ぜひ来ていただきたいです。二人にとっても遠くて難しいかもしれませんが、もし本当に漫画旅で来ることがあれば案内させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。長くなりましたが、気温の変動が激しい日も続きますので、お二人ともお体に気をつけてください。これからも配信楽しみにしてます。合唱。
合唱いいの
いや、わからん、わからん。
なんかもうちょっとなんていうんだろう、神聖なものに向かって合唱した方がいいんじゃないですか
ちょっと使い方が軽いと言いたい
特に草食系の人だからね、なんか えんって感じするけど、
装飾系の人やからこそ常に使うんじゃない？
ああそうなんか、まあまあだから自衛官なんちゃらかんちゃらさんから来て最後に敬礼って書かれてたら、ああそうやなってなるもんな。
まあまあそういうことなんちゃう、ね、
そういうことか。
そうそうそう、
あのごめんなさい笑ってしまってい
やまあ、はい、笑うけどない
やそう僕ね、秋田の話してるときに、
はいはい、
そういえば2回目の漫画の六丸大賞のけんちゃんさん、うん、秋田県って言ってはったなと思ったんですけど、
うんうんうん、
僕は知ってるんですよ、このね東北とか面積がでかい県の人に対して、
うん、
あー何々さんって何々県やったから近いかもねって言ったら、大体いやあれもうほぼ反対側ですよみたいな一緒にしてもらったら困りますよみたいなこと結構あるじゃないですか
いや あんまりなかったけど何があった？
まあ、ちょっといろいろあったんですよ僕は、
ね、いろいろあった
よ、うん、いろいろなんかいろんな人の地雷を踏み抜いてきた経験があるんですよ。
あなるほどね。
そうそうそう、だからあんまり言わないことにしてたんですけど、
うん、まあ遠いかもしれないから、
遠いかもしれないですからね。そうそうそうそう。うんうんうんうん、これね近所ってすごいですよね。
うん、
大丈夫、特定されへんこれ
もうお寺で調べたら分かりそうやけどね。
うん、僕は後で調べるで。
やめろよやめろ、
僕はねそういう趣味やから。
いやいや、やめなさいやめなさい、う
ん、ごめんやけど止められへん庭さんに
まあ調べることを止めることはできない、それは確かに、う
ん、ちょっと明日の出勤中に調べさせていただきますんで、
けんちゃんさん気をつけてください
けんちゃん日記書こうか。
やめろよ、
そしたら
やばいから他人の日記ってやばいから、やっぱり今思ってもやっぱやばいから、
やっぱやばい、
うん、やばいほんで近所なのね、
うん、うんうんうん、
いいですよね。
いやこれ行きたいな。
で常設展示ではデジタル原画が見れると、
うんうんうんうん、
でこのデジタル原画は誰のかは変わっていくんかな、常設でも、それとももう決まった人がいるんかな。
まあでも常設やったら大体同じやつ置いてるんじゃないですか。
まあ確かに、誰の先生のやつなの、デジタルってことは、うん、まあ比較的新しい先生になるんかな、
うんですかね。かなんかスキャンして拡大して置いてるとかなんですか。
ああ、それもデジタル原画って言うのか。
いやわかんない、
どっちなんやろ。
でもちょっと見に行きたいですね。
まあ確かにね、
これは
これなんかそのこの前ね、トキワ荘漫画ジュ、うん、ミュージアムに行った時も、
うんうん、
まあご案内していただいたわけじゃないですか。
そうですね、
はい、でこの秋田旅も、うん、あ来るんやったら案内しますよと、
うんうんうん、
言ってもらってて、僕らどっか行くたびに必ずアテンドしてもらえるみたいなことになるの、これは。
いやこれがねポッドキャストで広がっていくわってやつじゃないですか
いやなんかちょっと恐縮ですけどね、なんかいいのかなっていう。
まあそれはだから僕らもなんか分からへんけど、京都来るんやったら庭さんが相手しますよみたいな
そ
れ お返しをしていくっていうのでいいんじゃない。
ああ、まあそういうか、これねこういう番組でお話しすることで、うんまあ、そこの魅力を伝えることができるっていうのも一つの恩返しかもしれないですね。
お、今決して京都は案内しないという強い意志を感じました
いやだよ、僕あんま京都詳しくないのよあんまり詳しくないんだ
地元余計ね。
そうそう、詳しくないよな。誰かをね案内するってなったら調べたりするけど、
あ僕も枚方案内しろって言われたらちょっと難しいもんな
平パ
あクズハモール行きますかぐらいしか言われない。
それ平方なん。
いや平方やで。
平方なんやクズハモールって。クズハじゃないの。
いやいや平方市のクズハなんちゃらかんちゃら。
あそうなんや。
平方市平方市。
そうかそうか、もう駅で言うとクズハ駅やと思ってたから。
そう、なんか平方市やのに平方市駅よりも綺麗になってるっていう謎のね
平方の敗北。
まあ平方市は平方市で、あれあの蔦屋さんがすごいもういろいろ綺麗にしてるから。
はいはいはい、まあちょっと新しい蔦屋書店ね、
うん、そうそうそう、うん、T サイトね、
うんうんうん、
お膝元なんで逆転優勝ありえるかもしらんけど。
逆転優勝って何
平方グランプリにおける逆転優勝あるかもしらんけど。
平方グランプリ弱いな何
でそんな。いやでも違う、クズハと平方市駅と、うん、あともちろん平方パーク駅もありますからね。
はいはいはいはい、
そう強いよ。3つ揃ってるって
なんかちょっとあれやな。
ああ なんや言ってみろよおい。
すいません。
なんやねん。
すいません、京都観光地なもんですいません
いやでもなんかこれふと思ったんですけど、
うん、
漫画の六丸大賞受賞者の方々結構全国に散らばってるじゃないですか。
はいはい、そうですね確か。
うん
うん、
でこれ言っていいんかな、なんか愛知の方とか、
うんうんうんうん、
長崎の方とか。
そうですね。
おう、そのあたりから攻めていくのいいんじゃない？ゆかりがあるわけじゃないですか。
大賞受賞者を訪ねていくってこと。
訪ねていくっていう、そうそうそうそう。
アテンドさせるやもう。
いや僕らはなんか持ってくるよ、それはなんかトロフィーとかね。
いやトロフィー今
ちょっと遅いな。
遅れてトロフィーはおかしいよ。うん、
ちょっと遅いかも。ギリ今年の今年じゃないな、去年の優勝者ホジさんやったらギリ許してくれるかも。
まあそうなんかな。
うんうんうんうん、うん。木から掘ったやつ私にこうトロフィー。
いやトロフィーって金属のやつじゃなくて
手彫り。
それは大変やな。ちょっ
といやいいよ、金属叩いて作ってもいいで別に。
いや違う、そういうことじゃない、もう発注するから、それもしやるんやったら発注するから。
あ、発注すんねや。なんか自分で作った方がこうなんかちゃんと作りましたっていう誠意伝わるかなと思って。
全然よくわからへん。
ちゃうか。
じゃあ話それたんですけど、
はい、
さ、そうそうそう、僕ももう一個思い出したことがあって、
う
ん、そういえばあの草食系男子ケンちゃんさんって、
うんうん、
何の話だったかすごい前のエピソードの中でお便りくれた時に、
うん、
なんかそういう可愛いというか美人なお姉さんたちがいるお店も紹介しますよっていうお便りをくれてた気がする。
それ覚えてんの庭さんなんか丸出しやな。
いやいや違う、ちょっと待って、リスナーさんのお便り覚えてたのにその言い草何。
あ、いやいや、なんか急になんか、あ、ケンちゃんさんあれ送ってきてくれたわ、ちょっとそれは、
いやいや、
あ、僕は遠慮しておきます、先に言っとくと。
そう
僕先に言っとくと、はい、遠慮させていただきます。はい、
じゃあ仕方ないですね。
ニワ、うん、さんとケンちゃんさんお二人であのぜひ行ってください、それはね。え、僕動画撮りに行こうか。
やめて、それはあかんよ、
残しとこうか。
そういうのはよくない、あかんのよ。
え、でも真実を伝えていくって言ったやん今日。日記で、
あの行儀よく楽しみますんで皆さんよろしくお願いします。
はい
はい。
まあいいですね、でも秋田ちょっと。
そうですね、楽しそう、
うん、行ってみたい行ってみたい、めちゃくちゃ、
うん
うん、
今回ケンちゃんさんね、あのお便りこう、うん、秋田いいよって送ってくださいましたけど、
うんうん、
他にもあの我こそはっていう方ぜひおすすめで教えていただければと、各地方ね。
お、でもなんかもうアテンドさせる気満々な感じだったね。
いや違う違う、大丈夫大丈夫、情報で大丈夫ですよ。
あ、情報で大丈夫、
うん、アテンドしろって言ってるわけじゃないんで、はいはいはい、ここおすすめとか、はいはいはい、私ここよく行ってたんでって言ってもらえれば、
うんうんうんうん、
それは嬉しいので、
ここのお姉さんの店知ってますみたいな。
行きます、じゃあ、はい。
リスナーさんに言われたんやったらね、庭さんが行かなね、そら。
そんな不義理を交わするわけにはいかんわ、
う
ん、
いやそう、ほんまに、うんうん、僕は妻への義理を立て
る。いや違うって、みんなお便り送ってなんで終わろうとしたのにさ、なんでまたお姉さんの店に戻されんねん。お姉さんの店今出たところやったのにさ、
ごめんごめんごめん、はい、また来週皆さんお会いしましょう。
なんでみんなお便り送ってください、お願いします。
はい、バイバイ
バイバイ。